運の十座作。生きているはらわた。妙な医学生。医学生吹谷隆二は、その日も朝からはらわたのことばかり考えていた。午後三時の時計が打つと、彼は外出した。彼の住んでいる家というのは、高架線のアーチの下を、家らしい格好にしただけの、すこぶる風変わりな住宅だった。
そういう風変わりな家に住んでいる彼、吹谷隆二という人物が、またすこぶる風変わりな医学生であって、助手でもないくせに、大学以下にもう七年も在学しているという、日本に一人とあって、二人とない長期医学生であった。
そういうことになるのも、元来彼が科目制の学科試験を気に入った分だけ受けることにし、決して欲張らないということをモットーにしているのによる。されば、入学以来7年もかかっているのに、まだ不合格の科目が5つほど残っていた。彼は学校に出かけることはほとんどなく、大概、例の喧騒の真っただ中にある風変わりな自宅で、しめやかに暮らしていた。いまだかつて、彼の家を覗いた者は、まず三人となかろう。一人は、大家であり、他の一人は、彼がこれから腹渡のことについて電話をかけようと思っている先の人物。つまり、熊本博士ぐらいのものであった。彼は、青い顔の上にライオンのようにふさづいた長髪を乗せ、世にもか細い体を、テカテカにすれた金ボタン付きの黒い制服に包んで、駅前にある公衆電話の箱に歩み寄った。彼が電話をかけるところは、男衆2700名を収容している、〇〇刑務所の付属病院であった。ここでは、看護婦はいけないとあって、すべて同性の看護婦でやっている。男衆に婦人を見せてはよくないことは、すでに高知の事実である。ああ、こちらは、まるまる刑務病院でございます。
ああ、まるまる刑務病院かね。
うん。
熊本博士を呼んでくれたまえ。僕か?僕は猪俣とでも言っておいてくれ。
と、彼はなぜか偽名を使い、横柄な口を聞いて、交換状を動線の延長の上に置いて怯えさせた。
ああ、熊本くんか。僕は、言わんでもわかっているだろう。今日は大丈夫かね。間違いなしかね。本当に腹渡を用意しておいてくれたんだね。南から三つ目の窓だったね。もし間違っていると、僕は考えていることがあるんだぜ。そいつは、おそらく君に職を失わせ、そして続いて、職を与えないことになろう。いや、脅かすわけではない。君は常に、はいはいと言って、僕の言いつけを聞いてりゃいいんだ。行くぜ、きっとさ。夜の11時だったな。そこで彼は誰が聞いてもけしからん電話を切った。熊本博士といえば、世間からその美しい人格を称えられている、〇〇刑務病院の外科長であった。彼は家庭にマネキン人形のように美しい細工を持っていい、また少なからぬ貯金を作ったという、幸福そのもののような医学者であった。しかしなぜか、吹谷は、博士のことを頭ごなしにやっつけてしまう悪い習慣があった。もっとも彼に言わせると、熊本博士なんか風上に置けないインチキ人物であって、天に代わって大いにいじめてやる必要のあるインテリ作詞であるという。そう言って、けなしている一方、医学生吹谷は 学歴においては数十歩先輩の熊本博士を 100% に利用し、少なからぬその恩恵に良くしているくせに、熊本博士を常に奴隷のごとく刺激した。腹綿を用意しておいてくれたろうね。さっき吹屋はそういう電話をかけていたが、これで見ると彼は熊本博士に対し、また威嚇手段を浪しているものらしい。しかし、腹綿を用意とは一体何事であるか。彼は今何を企て、そして何を考えているのであろうか。今夜の11時にならないと、その答えは出ないのであった。
3番目の窓。すでに午後10時58分であった。丸々刑務病院の小さな鉄門に、一人の大学生の体がどしんとぶつかった。やに早く閉めるじゃないか。と、一言文句を言って鉄門を押した。鉄門はわけなく開いた。錠をかけてあるわけではなく、鉄門の下にコンクリの塊を重りとしてちょっと押さえてあるばかりなのであったから。やあ。守衛は吹屋に挨拶されて、ぺこんとお辞儀をした。どういうわけか知らんが、この病院の大権威熊本先生を呼び捨てにしているくらいの医学生であるから。風采は無くつけであるが、熊本博士の旧藩主の血なんか引いているのであろうと善意に返し、したがって、この衛門では常に第一公式の敬礼をしていた。ふふんと鼻を鳴らして、平服獅子頭の医学生吹屋隆二は、守衛の前を通り抜けると、暗い病院の植え込みに頬を運んだ。彼はスタスタと足を早め、暗い庭をフクロウのように達者に縫って歩いた。やがて目の前に第四病舎が現れた。南から三番目の窓だったな。彼は恐れげもなく窓下に近づいた。そこにはみかん箱らしいものが転がっていた。これも熊本博士のサービスであろうと思って、それを踏み台に使ってやった。そして、重い窓をうんと上に突き上げたのである。窓ガラスはスルスルと上に上がった。うべなるかな。熊本博士は窓を支える滑車のシャフトにも油を刺しておいたから、こう楽に上がるのだ。よって、医学生吹屋は、すぐ目の前なるテーブルの上から、やけに太い、長さ1メートルばかりもあるガラス管をわしづかみにすることができた。おほう、入っているぞ。医学生吹屋は、そのずっしりと重いガラス管を塀の上に光る街路灯の方に透かしてみた。ガラス管の中に、清澄な液を口のところまで満たしており、その中に灰色とも、薄紫色ともつかない妙な色の、ドロッとしたものが使っていた。うん、欲しいと思っていたものが、やっと手に入ったぞ。こいつは本当に素晴らしいや。吹屋はにやりと会心の笑みをたたえて、窓ガラスを元のように下ろした。そして、盗み出した太いガラス管を右手にステッキのように掴んで、地面に降りた。やあ、夜の庭園散歩はいいですな。衛門の前を通り抜けるときに、およそ彼には似つかわしからぬ挨拶をした。が、彼はその夜の贈品がよほど嬉しかったのに違いない。恐れ入りました。守衛は全身を硬直させ、本当に恐れ入って挨拶を返した。門を出ると、彼は太いガラス管を肩に担ぎ、下駄履きのまま、どんどん歩き出した。そして、3時間もかかって、やっと自宅へ帰ってきた。町はもう騒ぎ疲れて、倒れてしまったように、ひっそり感としていた。彼は誰にも見られないで家の中に入ることができた。
彼は電灯をつけた。うん、実に素晴らしい。実に見事な腹綿だ。彼はガラス管を持ち上げ、電灯の光に透かしてみて、惨嘆した。少し青みのついた液体の中に彼の言う、腹綿なるものがドロンとよどんでいる。あ、生きているぞ。薄紫色の腹綿が、よく見ると、ぐにゃりぐにゃりと動いている。リンゲル市駅の中で、船頭をやっているのであった。生きている腹綿。医学生フキヤが、もう一年この方、熊本博士に対し熱心にねだっていたのは、実にこの生きている腹綿であった。他のことは聞き入れても、この生きている腹綿の願いだけはなかなか聞き入れなかった熊本博士だった。なんだい博士、お前のところは男衆が2900名もいるんじゃないか。中には死刑になるやつもいるしさ。盲腸炎になったり、また変死するやつもいるだろうじゃないか。その中からわずか100チェーMぐらいの腹綿をごまかせないはずはない。こらお前、言うことを聞かないなら、例のあれをあれするが、いいか？嫌なら、早く俺の言うことを聞け。などと恐喝。ここに一年ぶりに、やっと待望久しかりし、生きている腹綿を手に入れたのであった。彼はなぜそのような気味の悪い生きている腹綿を手に入れたがったのであろうか。それは、彼の収集癖を満足するためであったろうか。いな。リンゲル市駅内の生態。生きている腹綿、なんてものは、文献の上では、さまで珍奇なものではなかった。生理学の教科書を見れば、リンゲル市駅の中で生きている、モルモットの腸、ウサギの腸、犬の腸、それから人間の腸など、うるさいほどたくさんに書き連なっている。標本としても、生きている腸は、そう珍しいものではない。医学生フキヤが、ここに密かに誇りとするものは、この見事なる、幅広の大腸が、ステッキよりももっと長い、百チェーMも、リンゲル市駅の入った太いガラス管の中で、活発な扇動を続けているということであった。こんな立派なやつは、おそらく天下にどこにもなかろう。全くもって我が熊本博士は偉いところがあると、彼はガラス管に向かってうやうやしく敬礼を捧げたのだった。彼は、生ける腹綿を部屋の中央に飾りつけた。天井から紐をぶら下げ、それにガラス管の口を縛り付けたものであった。下にはガラス管のお尻を受ける台を作った。カビ臭い医学書が山のように積み上げられ、そしてわけのわからぬ錆びついた手術具や医療機械やが、ところも狭く持ち込まれている医学生フキヤの部屋は、もともと危機快快なる風景を呈していたが、今この珍客、生ける腹綿を迎えて、いよいよ怪奇的装飾は整った。フキヤは、足の高い三脚椅子を、天井からぶら下げるガラス管の前に持っていった。彼はその上にちょこんと腰をかけ、さも管に耐えたというふうに腕組みして、成長なる液体の中にうごめく、この奇妙な人体の一部を凝視している。ぐにゃ。ぐにゃ、ぐにゃ、ブル、ブル、ブル。見ていると腹綿は人間の顔などでは到底表せないような複雑な表情でもって全面を曲げ動かしている。おかしなものだ。しかしこいつはこうして見ていると人間よりも高等な生き物のような気がする。と医学生フキヤはふと論理学を超越した卓抜なる所見を漏らした。 それから後の医学生フキアは、彼自身が生ける腹渡になってしまうのではないかと思われるふうに、ガラス管の前に石像のように固くなったまま、いつまでも生ける腹渡から目を離そうとはしなかった。食事も、微量な話であるが、排泄も、彼は極端に切り詰めているようであった。ほんの一、二分でも、彼は生きている腹渡の前を離れるのを好まなかった。そういう状態が三日も続いた。その挙句のことであった。彼は連日の緊張生活に疲れ切って、いつの間にか三脚椅子の上に眠り込んでいたらしく、自分の高いびきにはっと目覚めた。室内は真っ暗であった。彼は不吉な予感に襲われた。すぐと彼は椅子から飛び降りて電灯のスイッチをひねった。大切な生ける腹渡がもしや盗まれたのではないかと思ったからである。まあよかった。腹渡の入ったガラス管は相変わらず天井からぶら下がっていた。だが彼は間もなく悲鳴に似た叫び声を上げた。大変だ。腹渡が動いていない。彼はドスンと床の上に大きな音を立てて尻餅をついた。彼は気違いのように頭髪をかきむしった。真っ黒い嵐のような絶望。待てよ。彼は一人で顔をわからめて立ち上がった。彼はピューレットを手に持った。そして、三脚椅子の上に登った。ガラス管の中から清澄なる液をピューレットいっぱいに吸い取った。そしてそれを排水口に流した。その後で薬品棚から10,000倍のコリン液と貼り札してある瓶を下ろし、空のピューレットをその中に差し込んだ。液は下から吸い上がってきた。彼は瓶床にまた三脚椅子の上に飛び上がった。そして、コリン液を抱いているピューレットをそっとガラス管の中に移した。液は静かにリンゲルシ液の中に溶けていった。ガラス管の中をじっと見つめている彼の目はすごいものであった。が、しばらくして彼の後編に微笑が浮かんだ。動き出した。腹渡は再びぐるっぐるっぐるっと先導を始めたのであった。コリンを忘れていたなんて、俺もちっとどうかしている。と彼は少女のように恥じらいつつ、大きなため息をついた。腹渡はまだ生きている。しかし、早速訓練に取り掛からないと、途中で死んでしまうかもしれない。彼はシャツの腕をまくり上げ、壁にかけてあった汚れた手術衣に腕を通した。素晴らしき実験。彼は別人のように活発になっていた。さあ訓練だ。何を訓練するのであろうか。彼は部屋の中を歩き回って、邪管や清浄機や課題など、いろいろなものを抱え集めてきた。さあ、医学史始まっての大実験に、俺はきっと外貨をあげてみせるぞ。彼はぼつぼつ独り言を言いながら、さらにレトルトや金網や文前灯などを集めてきた。そのうちに彼は、集めてきた道具の真ん中に立って、まるで芝居の大道具型のように、実験容器の組み立てにかかった。みるみるガラスと金具と液体との建築は大変大掛かりにまとまっていった。その建築はどうやら生ける腹渡の入ったガラス管を中心とするように見えた。電気のスイッチが入ってパイロットランプが青から赤に変わった。部屋の隅ではごとごとと低い音を立てて食灯モートルが回り出した。 医学生吹谷隆二の両眼は、いよいよ気味悪い光を帯びてきた。一体彼は何を始めようというのであるか。電気も通じて、文前塔にも薄青い炎が点ぜられた。生ける腹綿の入ったガラス管の中には、二本の細いガラス管が差し込まれた。その一本からは、ブクブクと小さい泡が立った。吹谷隆二は、大きなガバンみたいなものを首から紐でかけ、そして鉛筆の先を舐めながら、電流計や比重計や温度計の前を、変わる変わる行ったり来たりして、首にかけた方眼紙の上に、色鉛筆でもってマークをつけていった。赤と青と緑と紫と黒との曲線が、少しずつ方眼紙の上を伸びてゆく。そうしているうちにも、彼はガラス管の前に小首を傾け、熱心な目つきで線路を続ける腹綿を眺めるのであった。彼は文字通り寝食を忘れて、この忍耐のいる実験を継続した。全く人間技とは思われない活動ぶりであった。今朝の6時と、夕方の6時と、この二つの時刻における腹綿の状況を比べてみると、確かに少し様子が変わっている。さらにまた、12時間経つと、また何かしら変わった状態が感受されるのであった。実験が進むにつれ、リンゲルシ液の温度は少しずつ上り、それからまた、リンゲルシ液の濃度は少しずつ減少していった。実験第4日目においては、腹綿を収容しているガラス管の中は、ほとんど水ばかりの液になった。実験第6日目には、ガラス管の中に液体は見えずになり、その代わりに炭鉱色のガスがもやもやと雲のように動いていた。ガラス管の中には、液のなくなったことを知らぬげに、例の腹綿はピクリピクリと線路を続けているのであった。医学生吹谷の顔は、バカ林の面のように固い笑いが張り付いていた。ふん、ふん、いやもうここまででも、世界の医学史を立派に破ってしまったんだ。ガス体の中で生きている腹綿。ああ、なんという素晴らしい実験だ。彼は次々に新しい装置を準備しては古い装置を取り除けた。実験第8日目には、ガラス管の中のガスは無色透明になってしまった。実験第9日目には、文前塔の炎が消えた。ブクブクと泡立っていたガスが止まった。実験第10日目には、モートルの音までがピタリと止まってしまった。実験室の中は廃墟のようにシーンとしてしまった。ちょうどそれは午前3時のことであった。それからなお24時間というものを彼は慎重な感度でそのままに放置した。24時間経ったその翌日の午前3時であった。彼はおずおずとガラス管のそばに顔を寄せた。ガラス管の中の腹綿は、今や常温常湿度の大気中で、ぐにゃりぐにゃりと活発な線路を続けていた。医学生、吹谷隆二は、彼の考案した独特の訓練法により、世界中のいかなる医学生も手をつけたことのなかったところの、大気中における腹綿の生存実験について成功したのであった。同性生活。医学生吹谷は、目の前のテーブルの上に寝そべる生ける腹綿と遊ぶことを覚えた。生ける腹綿は、実に驚いたことに、感情に似たような反応をさえ示すようになった。彼がスポイトで持って、少しばかりの砂糖水を 生ける腹綿の一方の口に差し入れてやると、蝶はすぐ活発な扇動を始める。そして間もなく、蝶の一部がテーブルの上から彼の方に伸び上がって、もっと砂糖水をくれ、というようなそぶりを示すのであった。ああ、もっと砂糖水が欲しいのか。あげるよ。だが、もうほんのちょっぴりだよ。そう言って吹き矢は、また一滴の砂糖水を生ける腹綿に与えるのだった。なんという高等動物だろう。吹き矢は密かに舌を巻いた。こうして彼が訓練した生ける腹綿を目の前にして遊んでいながらも、彼は時折それがまるで夢のような気がするのであった。前から彼は一つの飛躍的なセオリーを持っていた。もしも腹綿の一辺がリンゲルシー液の中において生存していられるものなら、リンゲルシー液でなくとも、また別の栄養媒体の中においても生存できるはずであると。要は、リンゲル刺激が生きている腹綿に与えるところの生存条件と同等のものを、他の栄養媒体によって与えればいいのである。そこに持って行って、彼は人間の腹綿が、もしも生きているものなら、神経もあるであろうし、また、環境に適応するように体質の変化も起こりうるものと考えたので、彼は生ける腹綿に適当な栄養を与えることさえできれば、その腹綿をして待機中に生活させることも不可能ではあるまい、と机上で推理を発展させたのである。そういう基本観念からして、彼は詳細にわたる研究を重ねた。その結果、約1年前になって初めて自信らしいものを得たのである。彼の実験はついに大成功を収めた。しかもむしろ意外と言いたい簡単な勤労によって。試作に苦しむよりは、まず手を下した方が勝ちであると、去る実験学者は言った。それは確かに本当である。でも、彼が試作の中に考えついた一見荒唐無稽の生ける腹綿がこうして目の前のテーブルの上でぐるぐるっと生きて動いているかと思うと全く夢のような気がするのであった。しかしもう一つ特筆対処しなければならないことはこうして彼の手によって待機中に飼育せしめられつつあるところの腹綿が、これまで彼が予期したことがなかったような、いろいろ興味ある反応を見せてくれることであった。例えば、今も説明した通り、この生ける腹綿が砂糖水をもっと欲しがるそぶりを示すなどということは、全く予期しなかったことだ。それだけではない。腹綿と遊んでいるうちに、彼はなおも続々と、この生ける腹綿が様々な反応を示すことを発見したのだ。細い白金の棒の先を生ける腹綿に当て、それからその白金の棒に600メガサイクルの振動電流を伝わらせると、彼の生ける腹綿は、急にぬらぬらと粘液を吐き出す。それからまた、吹き矢は生ける腹綿の長壁の一部に、音叉で作った正しい振動数の音響をある順序に従って当てた結果、やがてその長壁の一部が音響に対して非常に敏感になったことを発見した。まずそこに人間の鼓膜のような能力を生じたものらしい。彼はやがて、生ける腹綿に話しかけることもできるであろうと信じた。生ける腹綿は、待機中に生活しているために、その表面はだんだん乾いてきた。そして、表皮のようなものが、何回となく脱落した。 この挙句の果てには、生ける腹綿の外見は、大体のところ、少し色のあせた人間の唇と、ほぼ似た皮膚で覆われるに至った。生ける腹綿の誕生後、50日目頃。誕生というのは、この腹綿が大気中に生息するようになった日のことである。においては、その新生物は、医学生吹谷隆二の室内をテーブルの上であろうと、本の上であろうと、自由に散歩するようになるまで生育した。おいチコ、ここに砂糖水を作っておいたぜ。チコというのは、生ける腹綿に対する愛称であった。そう言って吹谷が砂糖水をたたえてある平皿のところで手を鳴らすと、チコは嬉しそうに、背を山のように高くした。そして、チコに食欲ができると、彼の生き物は一人でノロノロと灰皿のところへ這って行き、ピチャピチャと音をさせて、砂糖水を飲むのであった。そのありさまは、見るも怖いようなものであった。かくて、医学生吹谷隆二は、生ける腹綿チコの生育実験をまず一段落とし、いよいよこれより大論文をしたため、世界の医学者をそっとせしめようと考えた。ある日、それはチコの誕生後120日目にあたっていた。彼はいよいよその次の日から大論文の執筆にかかることとし、その前にちょっと外出してこようと考えた。いつの間にか秋はたけ、外には鈴懸の木の枯葉が風とともに歩道に走っていた。だんだん寒くなってくる。彼一人ならばともかくも、今年の冬はチコとともに暮らさねばならぬので、電気ストーブなども具合のいいものを町で見つけてきたいと思ったのだ。また、買いだめをしておいた缶詰もすっかりなくなったので、それも補充しておきたい。チコのためにいろんなスープを探してきてやろう。彼はこの百数十日というものを一歩たりとも敷居の外に出なかったのである。ちょっと出かける。砂糖水は隅のテーブルの上にうんと作っておいたからね。彼は急に外が恋しくなって、チコの食事の注意をするのもそこそこに、入り口に錠を下ろし、往来に飛び出したのだった。
誤算。医学生吹谷隆二は、つい7日間も外に遊び暮らしてしまった。一歩敷居を外に踏み出すと、外には素晴らしい歓喜と慰安とが、彼を待っていたのだ。彼の本能は、にわかに背筋を伝わって、洪水のように流れ出した。彼は本能の赴くままに、夜を徹し、日を継いで、陥落の巷を泳ぎ回った。そして、7日目になって、少し我に返ったのである。チコの食事のことがちょっと気になった。日を食ってみると、あの砂糖水は、もうそろそろ底になっているはずだった。まあ、1日ぐらいはいいだろう。そう思って、彼はまた遊んだ。
その日の夕方、彼は何を思ったか、足をまるまる刑務病院に向けた。
そして、熊本博士を訪問したのであった。博士は、吹谷があまりに人間臭い人間に変わって応接室に座っているのを見て驚いた。この前の一件はどうしたですか?と博士はそっと尋ねた。ああ、生きている腹綿のことだろう。あれはいずれ発表するよ。いひひひ。一件は何日ぐらい動いていましたか?あは、いずれ発表する。だがね、熊本くん。
腹渡というやつは感情を表すんだね。何かこう、俺に愛情みたいなものを示すんだ。本当だぜ。全く驚いた。時にあれは何という囚人の腹渡なんだ？教えたまえ。
博士は返答をしなかった。いつもの吹き矢だったら、博士が返答しなかったりすると、頭ごなしに決めつけるのであるが、その日に限り彼は大変いい機嫌らしく、顎を撫でてニコニコしている。
それからね、熊本くん。ホルモンに関する文献をまとめて、俺にくれんか。
ホルモンといえば、この病院にいた例の美人の交換手はどうした？24にもなって、独身で頑張っていたあの娘のことだよ。
と、吹き矢は変にいやらしい笑みを浮かべて、熊本博士の顔を覗き込んだ。
あ、あの娘ですか。
博士はさっと顔色を変えた。
あの娘なら、もう死にましたよ。盲腸炎でね。
だいぶ前のことですよ。
なんだ死んだか。死んだのならしようがない。
吹き矢は、途端にその娘のことに興味を失ったような声を出した。
そして、また来ると言って、スタスタと部屋を出て行った。
その夜更けの午前1時。医学生吹き矢隆二は、ようやく8日目に自宅の前に帰ってきた。彼は面早く、入り口の錠前に鍵を挿した。
少し遊びすぎたな。生きている腹渡。
そうだ、チコという名をつけてやったっけ。
チコはまだ生きているかしら。
なあに死んでもいいや。
とにかく、世界の医学者に腰を抜かさせるくらいの論文資料は、もう十分に集まっているからな。
彼は入り口の鍵を外した。そして、扉を開いて中に入った。
ふーんとカビ臭い匂いが鼻を打った。
それに混じって、なんだか女の体臭のようなものがしたと思った。
おかしいな。
室内は真っ暗だった。彼は手探りで壁のスイッチをひねった。パッと明かりがついた。彼は眩しそうな目で室内を見回した。
チコの姿はテーブルの上にもなかった。
おや、チコは死んだのか。それとも隙間から往来へ逃げ出したのかしら。
と思ったが、ふと気がついて、出かけるときにチコのために作っておいた砂糖水のガラス鉢に目をやった。ガラス鉢の中には、砂糖水がまだ半分も残っていた。
彼は驚きの声を上げた。
あれ？今頃は砂糖水がもうすっしっかり空になっていると思ったのに、チコのやつどうしやがったかな。
そういった刹那の出来事だった。
吹き矢の目の前に、何か白いステッキのようなものが奇妙なうなり声を上げて、ピュッと飛んできた。
あっ、と思う間もなく、それは吹き矢の頸部に巻きついた。吹き矢の首は猛烈な力を持って、ぎゅっと締め付けられた。彼は虚空をつかんでその場にどっと倒れた。
医学生、吹き矢の死体が発見されたのは、それから半年も経って後のことであった。
1年分ずつ納めることになっている家賃を、大家が催促に来て、それと初めて知ったのだ。彼の死体は、もうすでに白骨に化していた。吹き矢の死因を知る者は誰もなかった。そしてまた、彼が残した生ける腹渡チコに関する偉大なる実験についても、また誰も知る者がなかった。生ける腹渡の実験は、すべて空白になってしまった。ただ一人、
熊本博士は吹屋に融通した生ける腹渡のことを時折思い出した。実は、あの腹渡はどの囚人のものでもなかったのである。生ける腹渡は、一体誰の腹腔から取り出したものであろうか。それは、まるまる刑務病院に勤めていた、24歳の処女である交換手のものであった。彼女は盲腸炎で亡くなったが、その時執刀したのは熊本博士であった。といえば、あとは説明しないでもいいだろう。処女の腹腔から切り離された生きている腹渡が、医学生吹屋の首に巻きついて彼を殺したことは、彼の死を密かに喜んでいる熊本博士も知らない。言わんや、生ける腹渡の稚児が、吹屋と同棲120日に及び、彼に非常なる愛着を持っていたこと。そして、8日目に帰ってきた彼の声を聞き、嬉しさのあまり吹屋の首に飛びつき、不幸にも彼を絞め殺してしまった顛末などは、想像もしていないだろう。あの、生きている腹渡が、まさかそういう女性の腹渡とは気がつかなかった医学生吹屋隆二こそ、実に気の毒なことをしたものである。